そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
来週の特集はもう決まってますね。
はい、まさかそれをいくかというところでしたけれど、
あの新番組から2作品続いていくんですけれども、来週の特集は
獣フレンズを特集します。
いや話題ですよ一部でね。
うん、一部でという言葉が正しいというか、私はまさかクムさんがこれを特集すると言い出すとは思わなかったですよ。
いやでもね、そのあの青田街の時点では1話しか見てなかったんですけど、1話ですごくなんかこれはやばいっていう話はね、トークの中でしてると思いますけども、あのあと2話3話と来て、あ、これは特集しなきゃやばいんじゃないのっていう気がするような作品だったかな。ね、タマさん。
クムさん普段こういう狂気タイプのアニメあんまり見ないから、より一層衝撃がでかかったんじゃないですか。
いや確かにそのいろんな意味でいろんなこういろいろ言いたいことはありはするんですけども、それを除いてもこう世界観的になんじゃこりゃ的なものをね受けるわけですよ。それはあのある種、ね、マドカマギカを見た時の衝撃みたいなものと同じような何かね、そういうのがねあるんじゃないかみたいな、その平和のような世界の中にある何この狂気みたいな、そんなところがこの作品の面白さなんじゃないのかなっていうところもありましての特集にしました。皆さんからの投稿お待ちしております。一足お先に来週の特集を告知しましたけれども、今週の特集は、先週新番組青田街で一番投稿が集まったこの作品です。
幼女戦記特集です。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりました幼女戦記特集です。原作はカルロ・ゼンさんによるライトノベルオンライン小説、小説投稿サイトアルカディアにて連載されていた。現在7巻まで発売されているということで。
まだ完結してないですね。
はい。皆さん第1話を見た時よりも第2話を見た時の衝撃っていうのが大きかったんじゃないかと思いますけれども、まあそれでのお互いのあの投稿の集中だったのかなという気がします。今日はね、投稿メインでお届けしたいと思います。
クー太郎さんからのコメントです。12月に公開された特報 PV を何気なく見て、色彩の美しさや空中戦の動き、カット割りの滑らかさ、インパクトのある音楽に一発でやられてしまいました。制作のナットは、この幼女戦記が初作品となるとのことでびっくりしています。異世界転生ものは、つい最近でもリゼロが大反響を呼んでいましたが、同じように魔法ものでありながら、より戦争もののテイストが強くて、延滞戦闘、統治下、弾着観測といった軍事用語が数多く出てくるのも特徴の一つです。また、主人公である結城葵さんの怪演と、脇を固める三木さん、源田さん、大塚さんといったベテラン勢が作り出す軍人らしく重苦しい雰囲気と、程よく散りばめられたユーモアのバランスも最高です。このアニメが放送されて以降、原作となる小説もコミカライズ作品も軒並み売上上位を占めています。とにかく先が気になってじっとしていられない作品です。続きまして、クーターさんからのコメントです。 幼女と戦記、このミスマッチの取り合わせが気になり視聴しました。主人公であるターニャ・デグレチャフは幼女なのに言動が全然幼女らしくありません。その理由は第2話で明かされますが、今後のストーリー展開に期待しています。ターニャ・デグレチャフ役の結城葵さんの演技も必見です。はい、ありがとうございます。
いや、異世界転生ものが、まあ、流行ってるわけじゃないですか、ここ最近。
おお、書いてあるようにリゼロとか。
まさにそうですよね。はい、オーバーロードとかもそうですけど、うん、いや、またと思ったよ、また。いつものごとく。でも、まだあるか、こんな異世界の転生の仕方ってまた思った。
確かに。でも、それを忘れる展開ですよね。うん、見てて、もう異世界に飛んでるってもうイメージがもうすでにない、見ていて。
そうね。うん。いやー、でもね、意識はね、現代の方のものを持っていってるわけだから、間違いなく異世界ものなんですけど。わー、すごいですよね。こういう形も、あるんですね。
いや、大体ね、こう、はい、異世界に転生するキャラクターっていうのは、ニートだったりするわけでしょ？
あ、確かにそうですね。
ニート引きこもりだったりとかいう、そういう学生が転生するパターンですよね、大体ね。まあ、ラノベ原作が多い。まあ、これもある種ラノベなわけなんだけれども、まあ、そういうところに出てくる主人公はなるべく自分に近、まあ、ニートの人ばっかりなわけじゃないんだけれども、現実にはね。こう、若い感じの人が多いわけですよね、うん、現実にね。
はい。
学生が多いみたいな感じだと思うんですけど、まさかね、この年代のね、人がね、転生するとは普通思わないでしょ。まあ、1話見た段階じゃ全然わかんないしね、しかもね。
そうなんですよね。あと、個人的には私、全く異世界転生ものだと知らずに見たんですよね、最初。
いや、みんな普通そうでしょう。
何の前情報もなしに見たんですよ、はい。女の子の異世界転生ものって、案外こう、今まですごく話題になったものにはなかったかなと思うんですけど、どうですかね。なんか、それも含め、結構新鮮に見ていますね。
まあ、基本的に、男転生ですよね。主役は大体男性なわけなので、男の子が転生して異世界に行くパターンですからね。まあ、そう考えると、まあ、こう、ある種、なんていうのかな、その TS ものって言っていいの？玉さん。
まあ、言うなればそういうことなのかもしれないですけど、女子感はないですよね。
はい。まあ、ある種、その、要素的に言うと、めっちゃ持ってますよね。
様々なね。
そうそうそう、様々なものをね、持って、放り込んだわけじゃないですか、はい、この世界に。それが、ここまでうまく機能している、まあ、今のところね、まあ、少なくともアニメで見ている限り、機能してるっていうのはすごいなっていうのがちょっと驚きではありました。
異世界転生ものって、その転生前の姿から転生後の姿にどれだけこう幅があるっていうか、こう衝撃があるかどうかで面白さが結構決まってくると思うんですよ、つかみの。
うん、
だからこの幼女になったよみたいなのはやっぱインパクトがあっていいよなって思いますね。最近結構その転生ものの中でも、王道のなんだろう、ヒーロー的なものに生まれ変わるとかじゃなくて、例えばスライムに生まれ変わったよとかでも人気作品があったりするんですけど、まだそこら辺はアニメ化していないので。
自販機に転生するやつもありますよね。
ありますよね。
なるほど。そういう意味では、もう、例えばこう、幼女まで転生するやつが出てきたから次は自販機だったりとかスライムだったりとかするのか。すごいね、この世界はね、転生の世界はね。
転生の世界は無限大です
ね。無限大ですね、本当にね。私正直、このタイトルの幼女戦記っていうタイトルを見た段階で、はぁ、幼女って思ったの、正直ね、正直思ったんですよ。幼女っていう言葉があんまり好きではないんで、はい、私はね。第1話を見て、まあ、これは幼女戦記というタイトルの嘘ですよね、ある種ね。
そうですね。
うん。
更年期中二病さんからのコメントです。 舞台は20世紀前半の戦乱渦巻く欧州によく似ているが、近代兵器と魔法が混在する異世界。正直、第1話の感想は、昨年の週末のイゼッタのような末期戦ものという感じ。ヒロインの好感度は最悪でしたが。そんな第一印象を覆したのが第2話。冒頭でなぜか物語世界が現代の東京になっているではありませんか。最初訳がわからず、放送時間を間違えて予約録画したのかと思い、何度も確認してしまいました。その世界では、幼女とはかけ離れた人事部の中堅社員がリストラした男の逆恨みで殺害されます。しかし死の直前、創造主を名乗る存在が一般市民の体を借りて現れ、彼に反省と新人を促すべく、過去の記憶を持ったまま異世界の孤児として転生させるのでした。なるほど、どんな育ち方をしたとしても、あの年であんな性格。しかもリーマンみたいな言動にはならないだろうと思いましたが、中身がひねくれた人格のおっさんなら納得です。それにしても、架空戦記者かと思ったら、実は異世界転生者だったとは。しかし、転生後も彼女の、否、彼のエリートコース思考、自己中心的な性格は変わりません。それゆえに、創造主、存在 X が干渉し、様々な試練を与えていくことになるのですが、原作が未読なので物語をどこまで描くのかわかりませんが、今後の展開が気になる作品です。はい、ありがとうございます。
私も第1話を見たとき、イゼッタを思い出してしまいました。連続でこうやってね、その作ってる会社は違うわけなんで、偶然重なったわけですけれども、こう続いたらやはり比べるなっていう方が無理ですよね。
まあ女の子で戦争でという要素が、
うん、そうです ね。しかも魔法を使うわけでしょ、
うんうん
うん、しかもまあどう見てもドイツらしいところが舞台になって、ヨーロッパが舞台になっているみたいなところ、1話の戦闘シーンがこうハードだなと思いながらも、じゃあこの描き方でどこまでこのワンシーズン描いていけるのだろうかっていうところ、やはりどうしても気になったわけですけれども、全然種類が違う作品だったんだっていうのをまさに2話で見せつけられたっていうね。
全然幼女の戦記の話ではなかったですね。
2話の冒頭見始めた時に、なんだこりゃって思いましたよ。違うアニメ見始めたって普通に思いましたからね。あれ？録画間違った？っていうようなさ。
うん、私はこうクレジットに出てくるフォントは一緒なんだよなって見てました。
細かいところで見てますね。
そこであれ同じなんだけどなと思いながら、違和感しかなかったですね。
うん。まあ、ある種1話があれだけハードな感じで描いたからこその、その2話のあの普通の東京の、東京というよりもサラリーマンの世界ですよね。なんでこんなもん描いてんのみたいな。胸痛いわぐらいな感じのところから、
いやー、どうやってつながるのかなと思いましたね。
うん。いや、これでも2話にいきなりこれを持ってきたっていうのはうまいですよね。
そう、すごい構成の妙を感じたというか、うん、こう原作はどうなんですか？原作とか漫画は最初が2話の話なんですか？
確か違うんですよね。そうそうそうそう。
いや、騙されますよね、これ本当。誰もが一回こう止めて番組名見ますよね。
これ、あの、原作知ってる身としては、異世界転生ものなんですよっていうところを押さなかったのは正解だなって今思ってます。
本当そうだし、1話で自分のことをサラリーマンは大変だぜみたいなことを言ってるのが、ね、ここでわかるか。
そう、そこまで、あの、1話見た段階で意識して聞いていないじゃない？そういう風なセリフを言う子なんだとしか思ってなかったと思う。ああ、そうそう、
軍人がこう働いている人なんだよっていうだけのアピールのセリフかと思ってました。私も
そこがちょっと、そのサラリーマンなんていう現代風な言葉を使うだけの、そうい
う
セリフが出てくるアニメなんだとしか思ってなかったのが、まあ多分これ2話3話ってずっとこの系統で続けて3話で出てきても面白かったかもしれないよね。なるほど、この違和感の要素はここにあったんだみたいでも面白かったと思いますし、でもあえてここ2話で、まあ今はほら、あの2話3話ってどんどん行くごとに脱落してくる人たちが出てくるわけじゃない、アニメって今現実的にさ。だからこそその2話で持ってきたっていうのは正解だったでしょうね。私も衝撃でしたから、正直。
ちなんか普段こういうアニメ見ないので、こういう難しいっていうか、
はい、
なんか2話でここで持ってきてくれて、2話からすごい見やすくなったっていうか、いつもだったら見ないのに見れる流れになったので、やっぱ2話が一番ベストなタイミングだったのかなとは思うんですけど、
種明かしのタイミングとしては本当にベスト、引き込まれちゃいましたよね、うんうんうん、この先も見なきゃってなりますよ、
うんうん、なんかそれによって1話もなんか私はなんか、あ、このままだ行ったら多分見続けるの難しいと思って2話に突入して、やっぱそのまま見れた流れがあったので、なんかミニタリー色が強いものってだから好き嫌いとかもあると思うんで、見にくい人は見にくいと思うんですけど、この転生ものっていう設定があるからこそサクッと見れるようになってる流れなのかなと思ったんですけど、
単純にね、ターニャのキャラクターが好かれないと思うんで、
まあ本当に幼女だったらね
そう、いやいや、幼女だったら幼女先輩的に好かれる人はいると思うんですけど、こいつ悪魔じゃん、まあ、どう見てもその、
まあ、ちょっとタチの悪いやれやれ系すぎますよね。
そうで、そのターニャの1話を見て、まあ、やれやれの部分以上にどう見ても悪魔に見えるこのターニャを愛せなければもう1話の段階で終わると思うんですよ。
うん。
でもそれに2話の段階で、あの子がどういうね、存在だったのか、もともとね。で、なぜここに飛ばされたのかっていうことを描いたおかげで、彼女のある種悪魔的な存在を許しているわけじゃないけれども、見ている方が。妙に納得させられちゃったみたいなところが、この作品の凄さ。2話での凄さだったのかな。だから構成の妙っていうのはまさにここでうまく持ってきた。だったらああだよねみたいなさ。で、しかも妙に納得されせられちゃうじゃん。彼女がもともとそのサラリーマンでああいう位置にいたと。
なんか1話だと結構なんか喋り方が、ただこう軍人だからこういう喋り方なのかなってなんとなく見てたものが、2話からもうおっさんにしか見えないのが。
まあ実際おっさんですからね、中身は。
そう。だから、その1話を、そういうふうに、1話もやっぱりおっさんだったんですけど、なんかやっぱ2話見てから、ああ、本当におっさんだったんだっていう、こう、なんでしょう、何気なく見てたのが。
しかもね、おっさんだけどね。
そうだし、ある種の、まあ、言い方あれですけど、ちょっとしたサイコパスじゃないですか、共感能力があまりなくて。でも本当に納得させられるという言葉は非常に私今すごく腑に落ちて、もう彼ね、ウジ虫とか言えるからこの世界に来てよかったじゃないぐらいに思えるというか、合ってる合ってるみたいな感じにちょっと。
でも私はなんかむしろ、なんだろう、今の時代だからかっこよく見えるっていう気がするんですよね、この。なんだろう、仕事できるじゃないですか。
まあ仕事はね、
そもそもそう、東京にいた時だって仕事はできてるタイプだし、なんか前だったら嫌な上司って思ってたけど、今これくらい仕事できて実際こんな戦場に行っても計算でできるって、普通に見てた私かっこいいヒーローだなって思ってて、
めっちゃ優秀だけど、いやあれくらい、うん、決定能力が高い上司だったら私下つきたいもん。
そう、なんか嫌われてたけど今だから好かれる主人公なんじゃないかなっていう、今の時代だからこそってちょっと思っても、
まあ、この世界の時代だよね、この世界設定の時代だからだよね。
いやでもこの今見てるけどかっこいいっていう、
うん
う
ん、
現代人がかっこいいと思う人ってありなんじゃないかなっていう。
なんか非常に気持ちはわかるけど、すげえ
納得しづらいよ、ね。
的なものを
気持ちはわかるんだけど納得したくない感じの。
が求めているものがみたいな。
太田半世紀さんからのコメントです。本作を私は3つの方向から見ています。まずは航空魔導士が使う魔導。つまりは魔法が説明も設定もほとんどなく、普通に一つの武器として使われている点。ここまで当たり前に使われると、すんなりと受け入れることができました。二つ目は、クラシックな第二次世界大戦中のドイツにいた帝国という世界観。階級制度や訓練の厳しさは、魔導士としてだけでなく、通常の戦士の世界と同じ描き方がされていて、ミリタリー好きな私にとってはぐいぐい引き込まれました。三つ目は、 ターニャ・デグレチャフという戦士、魔導士として優秀なのに、基本的に後方に行って楽をしたいというストーリー展開の面白さ。そしてついつい忘れてしまうのは、作品名にもなっているターニャが幼女であること。何も知らずに題名だけ見れば、ロリータな可愛い話かと思ってしまいますが、全く逆の部下に大変厳しく、さらに作戦を優秀にこなしていく士官が描かれています。物語はすでに中盤にかかっていますが、最後まで楽しませていただきます。はい、ありがとうございます。
妙に納得させられた後の、まあ、庭さんは見ていると、普通にこう、魔法が存在する世界の戦争ものなんですよね。
飛行機の代わりぐらいの感じじゃないですか、空飛べるし。
うん、ただそんなにめちゃくちゃいるわけではないんですよね、その魔法能力を持った人たちが。まあある種特殊能力ではあるけれども、でも全く存在しない、一人、その地方に一人しかいないとかいうレベルではなく、まあある種大体規模ぐらいは、その、用意できる、地域によっては。ただそれを、その、一、こう、戦闘集団として、組織的に動かせる、ところまであまり当時はまだ考えられてなかったっていうのが現実だったっていうことですよね。使ってはいたけれどと。
うん。そこら辺の話が5話ぐらいにちょうど出てきてましたね。ああいうこう現実の知識を向こうに行ってバリバリ使える転生ものってちょっと気持ちよくないですか。
まあそれはね、何にでもそうなんだけどね。
ね、ほらそこら辺の少年とかだと戦術論とかはそんなにわかんないじゃないですか。で、生かすっていうほどでもないけど、
う
ん、戦争の歴史とかの知識をバリバリ使って戦えるっていうのは、やっぱりちょっとスッキリしますよね。
その、いい悪いとかじゃなくてね、やっぱりそれこそがこの歴史。
醍醐味ですよ。
そうそう、戻ってくるものの醍醐味ですよね。うん、やっぱそこがあるからこそ、見ていて、そのスカッとする部分もあり、そうそう、みたいな部分もあるわけなので、うまく自分の知識を使いながら戦ってるか、みたいなところはね。しかも、参謀じゃないからね。前線で戦わざるを得ないっていうところがまた、いいところですよね。
いやー、うかつですよね。初陣であんなに成果上げちゃったらこの後大変よっていう。
もう典型的ね、自業自得ですよね。完全にね。
イクトゥスさんからのコメントです。本作で気になるのは、主人公の性への執着心のなさです。突き落とされたことを不条理と言いながら、存在 X に助けを請うことがない。では、悟りきっているのかといえば、そうでもないようで、過酷な状況に転生させると言われれば、言葉の先を取って狼狽をする始末。つまりは、死ぬことよりも過酷な状況に置かれることの方が怖いと、精神が病んでいるようですね。安全な後方、次に転生の保証がないという言いようをしていますが、主人公の戦場前線の認識は死傷率が高いということよりも疲れるというニュアンスの方が取ってみられるような気がします。これは自分は最強であり死ぬことなどありえないという余裕から生まれるものではないでしょう。真に戦場を知ればいかなる軍人でもそんなものは吹き飛びますから。デグレチャフ少尉を幼女の皮をかぶった化け物とレルゲン少佐は評しましたが、そういった性の無頓着が化け物の本質に思えます。企業戦士としては優秀で、軍のような組織は向いていたでしょう。その上で、魔導適性などというものも与えてしまったわけで、存在 X は転生先もさせ方も間違えたとしか思えません。死を直前にして、苦境にでも立たねば信仰心など生まれる理由もないと、神に説教している時点で、どこに転生させられようが信仰心など生まれることもないでしょう。神を自称する存在 X がそれに気づかないというのも妙な話で、主人公を転生させた信仰心を持たせるという目的は表向きなもので、真の狙いは別にあるのかもしれません。70億の管理が許容範囲を超えている中で主人公に語りかけたのですから、神の声を聞いたということでは、イエスやムハンマドが容易に連想もできてしまえることも想像力を豊かにさせられます。まあ3話で見た限り、主人公は完全に存在 X の手のひらの上で踊らされており、殺すどころか手すら届いていない、その見込みすらなさそうですが、さて続きまして、愛知の歌姫さんからのコメントです。見た目は幼女、中身はおっさん、と別アニメのキャッチコピーのような本作、素敵です。 何より漫画やアニメでなければ不可能な設定、新米兵を教育するシーン、レルゲンとのやりとりまでなかなかに迫力がありましたが、実写だとギャグシーンになってしまいますよね。それにしても存在 X は何をしたいのでしょう。社会的弱者でなければ信仰心が生まれないというのなら、魔導特性などを与えていてはダメではないでしょうか。歯車で動くのを旨とし、それをレールに乗ると称して得意としていた主人公を軍隊の近くに転生させたのは失敗ではないでしょうか。ターニャが強者になるのは火を見るよりも明らかなのでは。これでは神が望む信仰心など生まれないでしょう。本当に弱者でなければ信仰心が生まれないのであれば、信仰心を持たせるのが目的であればちぐはぐとしか言えません。そのあたり先の展開が気になります。はい、ありがとうございます。
ターニャ・フォン・デグレチャフ、9歳ですよ。
9歳で軍人になれちゃうんですね。
まあそれはあの国だったからこそですよね。エリートだったら這い上がることが可能と、うん、あの存在 X と呼ばれる神様は何なんでしょうね。
本当に何なんでしょうね。わからないですし、何がしたいのかもよくわからない。
ぶっちゃけたところですよ。その彼を神、彼に神の存在を信じさせたいのに、ああいうところに放り込んで、しかもまあいいですよ、そのあの世界に送り込んだまではね。でもあの特殊能力、魔法能力の、まああの中のでもすごい能力発揮してるわけじゃない。知識の問題じゃないよね。知識もあるけれども、その魔力も持ってるわけじゃない。そんなこうチート的な存在としてあの世界に持っていって、神を信じろ、崇めよっていうのはちょっとおかしくないかって思いません？
いや、でも結果だけ見れば軽減なる神の信徒に見えるわけですよ。魔法を打つときはちゃんと神の祈りの言葉を使ってから言ってるし、
もちろんね、本人的には悔しいながらもね、
あの世界では神を信じればあれだけの戦果がっていう方向に行ってはいるんですよ、本人の思惑とは真逆に。だからそういう意味では思惑は成立しているのではないですか。
なんか魔法のね、能力があるからこそじゃないんですかね、その信じないといけなくなってしまうっていうのが、
過酷な状況のレベルがやっぱり能力ないと、それこそ後方とかで戦うっていう、そのミニマムなことになるじゃないですか。やっぱり能力を持ってたり、その人の人間性とかがすごくて高いレベルにあるからこそ、それこそ辛い状況がより大きくなると思うんで、だから私はこの魔法を与えたことはより過酷な状況をに陥れたいなら正しいんじゃないかなと思って
まあ確かに前線にね行かざるを得ないようなことに、ね、まあある種彼の性格を考えている、いたからこそ、知っていたからこそ、あえてあの能力を与えることで気がついたらああいう目に遭うみたいな。彼は賢いけれど、
上げれば上げるほど下がるときは大きいですからね。
そうそうそう、賢いけれども、その賢さ的にあんな風になっちゃう道を選んでしまうダメさも持ってたわけだよね。
そうですよ、せっかくあれだけの能力あるんだったら、うまくこうあの脳ある高爪を隠すことによって穏やかに生きていけたはずだったんだけど、出世欲あるじゃないですか。だからあんなことに
あれは
抑えられればね、
分かってに、ちゃんと人間性を分かってる上でここに陥れたんですよ。
悪魔だ。存在 X、
存在 X は思ってたより有能だな。
うん、
まあそうでしょうね。だってあのまま孤児院の中で、そのある程度孤児として生き抜く道を選ぶ方法だって彼というか彼女には選べたわけじゃない。でもこのままいたら絶対ろくでもないということで、軍人を目指し始めた段階でその魔力をうまく活かして、そのためにあの魔力が必要だったわけですよね。
まあいずれにせよあの魔力を持ってしまったってことは、軍人にならざるを得ない世界ですからね。
その 小さいうちに気がついたら殺されてしまうような何かの失敗で死ぬような状況とか実験動物になるような世界よりも上に這い上がることを結局選ばざるを得ないような選んでいくようなことですよね、結局ね。そういうふうにもう仕組まれていたとしか言いようがないですよね。でもまあ彼は信仰心に目覚めることはあるんでしょうか。
いやーなんすかね、信仰心って現代人があると言って良いのでしょうか、どうなんでしょうかそんな話するべきではないかもしれませんが、
いやーねー、
ここまでを信仰って言うかじゃないですかね。
うん、
ご飯を食べる前に手を合わせるとかを信仰と言われればあるけど、じゃあ神様を信じてますかって言われると、うんみたいな感じじゃないですか、現代人的には。
だってとてもじゃないけど存在 X にそうだそうだみたいなふうには思わないから、私も
そうですよね、存在 X を神様とは到底思えませんよね、うん、
そうなんですよね、うん、
まあだからそのまあいわゆる信仰心っていうものはファンタジーの世界では神様が現れてくれるからこそ拝むことができるけれども、現実的な信仰心で言うと拝める存在が現れないからこそ生まれるのが信仰心だみたいな言葉を聞いたことがありますけれども。
なるほど。
うん。だから現実に姿を現さないからこそ信仰と呼べるのかもしれないっていうね。
じゃあもう完全にブイブイ自分から出てきた存在 X とはもうダメですね。
いや、ダメ神ですね。あの存在 X に対して、いやーって思ってこう、ねえ、信仰心的に神と崇められるかって言ったら、いやいや、あんなやつ崇められないでしょ、どう考えても。
うん、ターニャじゃなくても、なんかこう、あの神はちょっと崇められないなって思いますけどね。ひねくれてる。なんか思ってる神様、ああいうのじゃないじゃないですか。なんかよくこう、神様って思う神様は。
うん、でもね、神には神にも、こう、各それぞれの、あの、お仕事的な感覚がある。
事情が。
そうそう、それ70億人もいたら、それは管理超えるわって言われれば、そうなのかもしれない。じゃ、いちいちこの、あの、サラリーマンのおっさんにわざわざ行かなくても、そんなことしなくてもいいじゃん的な感じはありますよね、いちいちね。
そんな悪いことしたかなってちょっと思いました。
うん。まあ、よくいそうな上司ですよね。まあ、その、逆恨みされたのは自業自得ではあるけれども、ある種被害者でしかないわけなので。
あれは切るでしょう。無断欠勤って言ってたもん。
そうそう。その無断欠勤じゃなかったらとも、無断欠勤して、うん、そりゃ、あ、彼はクビにされても仕方がない。まあ、結局そこまでにたくさんのモラハラが彼に対してあって、その結果の無断欠勤だったかもしれないけれども。
それでも解決策を模索しないで無断欠勤した上で、いや、家族がいるんでって言われても通らないですよ。
ね、そう。そこはおかしいよね、やっぱりね、うん。それは彼は自業自得だよね、やっぱりね。
それに関して、こう、情に流されずにスパッと、ちゃんと会社の業績を考えて切るっていうのは大事なことなんですよ、お仕事として。
ああ、タマさんも成長しましたね。
ある。
でもわかる。
だからかっこいいんですよ。
そうそう、
うん。
彼はいい上司だよ。ある種ね、会社にとってもメリットのある上司だし、その、認める認めないじゃなくて、でも、まあ、今のサラリーマン社会そんなもんだよねみたいなところにいる上司が逆恨みされて殺されて、でもそこで彼はなぜあんな目に遭わなきゃいけないのかちょっとわかんないですよね。信仰の問題、
時急に運が悪かったんじゃないですか。
まあね、単純にちょうど彼の死ぬ時にその神様がふっと彼の検査を、過去歴をチェックして、いや、これはもう、これは許されないでしょう。飛ばさなきゃってなったっていうことなんでしょう。
飛ばさなきゃで飛ばされるのやだな。
でも意外とちゃんとキャンパスライフとか楽しんでるって器用ですよね。
そうだよね。彼は結構順応力高いというか。
いや、バイタリティありますよ、ね、
あそこまで、ある種のいろんな能力を持ってたらですよ。何も飛ばす必要はなくて、それこそ神の駒にした方が良かったんじゃねえか。上に上げてね。神の軍団の中でね。
その試練なのかもしれない
ですね。ああ、これいずれね、上がっていくためね。よくお前は頑張ったみたいなこと。次は転生して人間に戻るんじゃなく、神の世界に行くわけだ。
すごい結末だな。
愛のレモンティーさんからのコメントです。冒頭からいきなり引き込まれました。海外の戦争映画のような暗く泥臭い戦場、地べたを這いずり回る虫けらのように生命を散らしていく兵士たちを嘲笑うかのように飛翔する禍々しい美少女、いや美容女、その冷酷さを演出しているものは何かと言いますと、ストーリーや設定はもちろんですが、なんと言ってもセリフ。そしてそのセリフを最大限に活かしているのがターニャ役の結城葵さんの演技なのではないでしょうか。滑舌をわざと悪くし、幼さを強調しながら悪魔的なセリフを次から次へと吐き出すその様は、まさにターニャ・デグレチャフそのもの。冷たいリアリストでありながら、徹底的な利己主義者という歪んだ人格を表現していらっしゃると思います。新たなダークヒロインの誕生ですね。若き実力派の本領発揮といったところでしょうか。はい、ありがとうございました。
結城葵さん。
まあ、ターニャ・フォン・デグレチャフをターニャ・フォン・デグレチャフたらしめているのは完全に結城葵さんの演技ですよね。
まあ、あの手の演技、彼女にとっては得意分野ではあるはずなんですけれども、うん、まあ、ハマってますよね。
ハマってますよ。なんとまあ、流暢な軍事用語、たまに幼女を使うときの可愛い感じ。
その可愛さもさ、あえてインチキ可愛さですよね。あのインチキ可愛さがうまい。
うまいですね。今嘘ついてんなって思いますもん。
あの、ちゃんと自分のキャラクターっていうのは中におっさんがいるんだっていうのを設定として分かった上で演技してるっていうところがポイントですよね。
そうなんですよね。
幼女じゃないもんね。幼女役ではないっていう。
そう。
中は、おっさんだっていうところがね。
サラリーマンがとか、あの声で言われて、ちゃんと説得力を感じられるって、かなりすごいと思います、普通に。
あの、冷たさみたいなものっていうのが、その、ただの、なんていうの、強靭的な演技の部分もあるじゃないですか。
はいはい。
でも、それもありながらも、説得力を与えるっていうところがやっぱり大事だと思うんですよね。
うん。
彼の中の、もともとのあのサラリーマンの彼がどれだけ表に出てきてくるのかみたいなところっていうのが、こう、伝わってくるでしょ？聞いてると。
そうですし、あの、彼がまだおっさんだった頃には、なんて言うんですかね、その見た目とか男であることゆえに、恨まれる部分って絶対あったと思うんですよ。それがなんか幼女になったことで結構許されてる面ないあると思いません？
いや、もちろんあります。だって彼女が前線に出ることに対しては周りのおっさんたちが心配してる部分もあるわけじゃない。そうそうそう、見ててさ、わかるじゃないですか。
大丈夫だよ、中おっさんだよってね。
うん。
泣き落としも通じやすいですしね、情に訴えかける戦法。
逆もしかりで、女の子だからという障害もあるのかもしれないですけどね、今後とかも特に。
まあ一応ヒロインっていう言い方は変ですけれども、まあ女性、女の子な、まあまだまだ10歳にもなってないわけだから、ね、実際、小学生レベルなわけでしょ、言ってしまえば。中学生ですらないからね。現実で言うと。
ないですね。
そのぐらいの年齢だからこそまだ許されていることが、この後どんどんどんどん戦線が広がるにつれ彼女も年を取っていくわけじゃない。まあでもいくらなんでもこの戦争があと5年6年も続くとは思えないわけなので、いくら彼女が活躍したとはいえ、その先がどうなるかわからないですけれども、下手してこの彼女の活躍のおかげで戦争勝っちゃって、どんどんどんどんその世界が広がっていった場合、18、19みたいなターニャの存在があり得るかもしれないわけですよね。
そうですよね。それまでにね、存在 X が許してくれるとは限らないですからね。ま
あ、彼女をどうするかわからないわけですからね。許したとして、許したら彼女はあの存在として消えるのかどうなのか、歴史が変わるのか変わらないのか、その後。
転生が許されるぐらいじゃないですか。
別の世界。
今って、そう、今、幼女の、生を生ききらない限りは転生できないんですよね。途中で死んじゃったら。
まあ、そうなるでしょうね。 ということはターニャの人生はきちんと終えるまで生きるしかない
っていうことじゃないですか。
ですよね。ってことはターニャとしてどこまで生きるのかですよ。
うん、
その、まあ、今回のコメントになんつうかありましたけれども、恋愛が行われるのかどうなのか。
どっち好きになるんですかね。
男を好きになるのか、女を好きになるのか。
そもそも好きになるんですかね。
打算ですよね。彼女的にその自分が女というのを利用して自分が広報勤務になれるよとか、そういうことを計算しそうな計算高さを持ってますよね。
こう、一国の王女とかに例えばのし上がっていったとするならば、広報勤務も広報勤務ですから、超勝ち組じゃないですか。
はい。
つまりは結婚はすごく一番大事なカードだと思うんですよ。
うん。
どうするんだろう。
それを打算的にめっちゃ計算できるタイプじゃない。
ですよ。その、自分が受け身になることも計算のうちですよ。
それがね、中身はおっさんだからね。
そのプライドとかあるんでしょうけど、うん、まあ自爆するより安いじゃないですか。
そうね。そうね。その辺を描ききるようなところまで行くと、またそれはそれで面白いのかなって思うんですけれども、また別の作品っぽくなるとは思うけどね。
神に愛を誓わないですからね。
そうですね、結婚の際にね。
ちょっと見物ですよね。そんな簡単的な結婚許さないですよ、存在 X が。
そういう意味じゃ、彼女がそれを、その神に愛を誓わざるを得ないようなことになったら、うん、存在 X 的には勝ちでしょ。
相当。
まあそこまで、ね。そういう意味じゃ、この9歳っていうスタートがなかなかそこまで、ね、想像させるにはちょっと若すぎるっていうところが、ある種、楽っていうのかな？行くのかな？行かないのかなっていう、まあ行かないだろうなって思わせてくれるところはあるのかもしれないと思いますけど。
だから幼女だったんですね。
少女戦記だったらちょっとこう。
ちょっと恋愛とか入っちゃいますから、きっと。だから幼女だったのか。
ね、14、15になったら確実に恋愛の話出てくるでしょ？本人は興味がなくたってね。
ですよ、やっぱり。
だからこその9歳だったのかなっていう感じはありますけど。いやー、でもね、この後どうなっていくのか、ほんと気になりますよね。
アッキータさんからのコメントです。この話、異世界転生ものだったんですね。異世界転生といえば、ファンタジーの世界にというのが定番ですが、かなり現実に近い世界。また、近代に転生するというのは珍しいですね。しかし、主人公の性格も悪いですが、神様の性格もかなりひどいように思います。転生してもターニャの性格は悪いままですが、魔法に高い適性を持ち、前世の記憶もあるので非常に有能です。本人は楽で安全な生活を目指しますが、持ち前の有能さが裏目に出たり、神様の横やりによって望んだ生活はなかなかできそうにありません。もっと暗い話かなと思っていましたが、可愛い格好をさせられて写真を撮られるなど、結構笑えるところもあり面白いです。この作品、魔導士との空中戦もかっこいいのですが、声優さんの演技もいいです。ターニャ役の結城葵さんは幼女でありつつ、凛々しさと男性っぽさ、また冷徹な感じをうまく表現しており、とてもいいと思います。また、ターニャの部下の B 社役の早見沙織さん、司令部に三木真一郎さんや源田鉄章さん、大塚芳忠さんなどのそうそうたるキャストが演じており、耳が幸せです。オープニングはオーバーロードやリゼロの主題歌を歌っていたミス・アンドロイドの楽曲で、作品の雰囲気にとても合っていてかっこいい曲です。原作の方は小説が7巻まで出ているそうなので、アニメを視聴してから小説の方でも楽しみたいと思っています。はい、ありがとうございました。
ちょっと周りのキャラクターの話をしてみたいんですけれど、ターニャのことをちょっと怪しんでいる彼とかもいるじゃないですか。
レルゲンさんですね。
そうですね。いや、なんかこの後代替ができてどういうふうに関わってくるのかっていうところでもありますけれども、まあその代替に送り込んだゼトゥーアさんがですね、とても気になっています。
タヌキですよね、あの人。
いやー、やばいですね、あの人。私も4話の最後で、なんじゃこのジジイはと思ってしまったんですよ。
なんか子供を戦場に送るかみたいな、ちょっと憂いっぽかったと思ったら、エンディング明けてなんかもう、ハマキスってこれいい品だな、みたいなこと
言
って、
そうそうそう、
お前、ゲス
やる気性ですよ、あの人、マジで。
いや、怖いですよ。あの人が一番怖い軍人ですよね。
あの人が近場にいるっていうのも絶妙な配置じゃないですか。あの人のせいで、うん、うまく立ち回ってもどんどん前線に送られていってしまうじゃないですか。
本当だよね。見事に利用されたよね。
なんか存在 X に勝つ、ま、前にここで戦いがある感じがしますよね。
そうね。この軍隊の中でのね。
うん。
いや、でもどう考えてもさ、彼も悪い。彼とか、ターニャも悪いよね。うまく乗せられてるんだもんね、まあ、どう考えても。
そうなんですよ。あの、ターニャの良いところでも悪いところでもあるんですけど、ちょっと自分の能力を表に出しすぎるじゃないですか。過信しすぎ
なんだよ、そうそうそう、結局ね。
まあそういうところがちょっと、ちゃんと人間らしさがあるから、あの、嫌いにはならないという感じなところでもありますけど、
ね。魅力ですよね、その、まあ。
うん、なんか幼女だったら可愛らしく感じません、でも。
いやいやいや、
おっさんだったらちょっとなんか。
いや、まあもともとね、おっさん、彼が転生したおっさんだった、転生してもおっさんだったら多分そこまではいかないですよ、どう考えても、ね。
まあまあ、可愛げのあるおっさんではあると思うんですけど、うん、そこまで愛しはしなかったと思うんですよ。うん、
おしゃめじゃないかな。
いや、でも、おっさんが乗り切った、自分でも驚くほどの伝説とか言ってるちょっと。
それ見てみたい気も。
もうパワポー見えるようでしたよね、あれ。プレゼンうまいなと思って。
あとは B 社もね、第5話からまた再登場するのかなって感じですけど、彼女はあのこの作品の両親と考えておいて大丈夫なんでしょうか。
どうかな。
え
っ、ターニャの思想に結構惹かれるものを持ってるっていう時点で危険人物じゃないですか。
ああ、なるほどね。そういう意味では危険人物か。
思いっきりついてきてるし、なんなら若干憧れてる節がありそうなので。
まあでもあの大体のメンツはみんなもうターニャに憧れ、ターニャに対するの恐怖を感じながらも、まあターニャについていけば勝てるっていうような、その怖さもとの引き換えに勝てるみたいなものを感じ始めてるわけなので、もう信奉者みたいにはなってますよね。
って考えるとやっぱ B 社危なくないですか。
確かにそんな要素もあるんじゃないかという気はしますね。まあ、ほら、男女じゃないからヒロイン枠ではないもんね。普通だったらこの辺に B 社ヒロイン枠でいそうな気がするんですけどね。
まあ、同性ですからね。
同性ですからね。
そうそうそうそう。いや、まあでもね、これで自分から提案してしまった代替ができるわけだから。この後どうなるんでしょうね。ちょっとニヤニヤしながら楽しみですね。
今のところ圧倒的に強い描写の状態なので、まあ、ターニャとその軍隊が、このまま無双し続けると、正直面白くないじゃない。
まあそうですね。
うん。
そうはならないと思いますしね。
と思うんですよね。その大体規模が動くから全体の戦況を逆転できるっていうものでもないところになるのかなという気がするので、まあ、この後実際どういうふうに話が動いていって、この世界のこの戦争がどう終わっていくのかっていうのに興味がありますけれども、さすがにこのまま彼女たちが無双することで全てがいい方に進んでいくっていうことはないだろうなという感じはありますね。敵
もバカじゃないですから対策ぐらいしますよね。
うん、もちろんそうなっていくでしょうね。まあどうなっていくんでしょうか。まあその辺はね、見せてくれるんじゃないかと思います。今日の特集は
養女戦記でした。
そこアニ、ふつおたをご紹介します。悲しいファットマンさんからいただきました。今回は公開されたばかり伊藤計画原作の虐殺機関の主張を報告させていただきます。ノイタミナムービー第2弾プロジェクト伊藤の一環として、死者の帝国ハーモニーとともに本来は2015年に公開される予定だった本作は、制作会社の倒産等の事情により一時は公開を危ぶまれていましたが、ついに公開に至りました。その難産から生まれた劇場作品の出来は、名作と言われた原作に比べても勝ると劣らない見事なものになっていたと思います。しかし公開が遅れに遅れて、アメリカ大統領選挙も終わり、
2年前には予想もされていなかった現大統領が発する言葉によって、アメリカ国内に内紛の危機が心配されるようになった今となって、アメリカの行方に不穏な影を予感される本作が公開された巡り合わせに、何かゾクッとくるものがありますね。視聴しやすい地域にお住まいの皆様はぜひ。はい、ありがとうございました。
上映始まりましたね、いよいよね、虐殺期間。
最初はどうなることやらと思っていましたが、無事完成してというところですよね。
見た人の感想がツイッターとかに上がってきてるのを見ましたけれども、こう、まあ、原作知っているような人たちの評価はいいみたいですね。
そうですね。かなり評価高く私も見受けてますね。
うん。まあ、ハードなね、映像のようではありますけれども。
でも、こう、過去の死者の帝国ハーモニーもすごい、こう、劇場映え、するというか、もう圧巻の、うわーっていう、こう、絵作りだったんですよ。私も死者の帝国の方は見たんですけど。なのでね、ストーリーどんな話なのか全然知らないですが、興味はありますね。
こう、そこは似的に特集するかどうかはまあ別としても、私もちょっと劇場地元でやってるので、今回ね、結構たくさんの劇場でやってるタイプの映画なんですよね。
はい。
なので、私もちょっと見に行こうかなとは思ってます。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。オープニングでもお話ししましたが、来週の特集は、
はい、来週は獣フレンズを特集します。
皆さんからの投稿をお待ちしております。千文字以内でお願いしますね。
はい、熱いのがいっぱい届くかもしれないですね。
可能性的にね、ないわけではないかなという気がして。はい、
投稿の宛先はそこあに .com まで。メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、SL さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、夜さえあればいいさん、ミセクモスケさん、ジョニーさん、柿つばたさん、SQT さん、悲しいファットマンさん、フシュンさん、クーターさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡がアットアルゲートオンライン第6巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
たまと、
小宮あきでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。